哲坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
はい、皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ、今日はちょっと肌寒いですけれども、
はい、
はい、でも梅雨の、まあ、合間の晴れ間とか、あとは梅雨が明けたらね、なんでですかね、人間って行楽日和って言って外に出たくなるじゃないですか、うんうんうん、でそうなると、まあ、GoTo キャンペーンもいよいよ8月からなんていう話もありますし、お二人はどこに GoTo したいですか？行くとしたら。
そうですね、ちょ、実家に久しぶりに帰りたいなと思ってますけど。
ああ、福岡。
はい、ちょうど今ね、実家を建て替えてるんですよ。
あ、そう、
はい、で結構建てるのも紆余曲折あったんですけど、うん、ようやく建つかっていう。
あ、いいね、
はい、8月にできるので。
あ、じゃあもうぴったり GoTo、
ね、
キャンペーン、
うん、ちょうどいいね、
回答します
か。観光じゃないかもしれないですけど
GoTo 、はい、実家。
そうですね、 GoTo 実家行きたい
大事だよね、実家に帰るっていうのはね。
江守、
ね、
さんはあります？
私もね、毎年8月にはね、実家には帰ってんですけどね、はい、今年はちょっと難しいかなと思ってるんですけどね、うん、まあ、それよりね、やっと日焼けのね、季節がね、
うん、そう、ちょっと黒さが増してます、
ね、ちょっとね、たった1週間でこんなになるのかってね、もう光っちゃってね、おでこがね、ちょっと見苦しくて申し訳ございませんね。
ちょっと YouTube の皆さん、ちょっと光って私の顔とか映ったり
本当だよ、ね、
するかなってくらい。
そうそうそう、 GoTo、 GoTo、 あれだよね、多摩川河川敷って感じだよね
道県内みたいな感じですかね。
徒歩ではいけないけどね
今年はベースを作る時間がなかったから、結構急ピッチなんじゃないですか。急ピッチ
だから痛いんですよ、うん、ゴールデンウィークでね、一回仕上がるんだけどね、これがなかったんでね、
仕上がり、
あ、下地がないんでね、
そうで、私も GoTo キャンペーン行くとしたらどこかなとかいろいろ考えていて、うんうん、あ、長野でお蕎麦もいいなとか、山形で山菜の天ぷらと板そばもいいなとか、 あと牧場に行ってチーズとか、うん、チーズフォンデュとかヨーグルトとか、うん、いいなとか、
軽井沢行った方がいいね、それ。
そう、沖縄料理もいいなとか、
沖縄もいいね、
いろいろ考えていて、で気づいたのが、あ、美味しいものを食べたいだけだなっていうことに気がついて
まあでもやっぱりね、 そこに行って食べるから美味しいんで、
あ、それもありますよね、うん、まあ、
東京都内でもね、それあるけどさ、
うん、
せっかくだからね。
でやっぱり、まあ、GoTo とは言いながら、うん、ちょっとまだ、ね、気になるなっていうことで、じゃあアンテナショップでいいかななんて思って、うん、はい、都内有楽町銀座エリアもね、たくさん、
ある、ね、
はい、あるので、う
ん、
そのあたり営業はしてるみたいなので、うん、何か出かけるついでに GoTo、う
ん、
アンテナショップとか、うん、あと、まあ、各所の商工会議所とかがね、コロナの時期に、あの、まあ、支援してくださいということで、あのお土産物とかね、余っちゃってるので、オンラインショップたくさん立ち上げてるみたいなので、私はしばらくは GoTo オンラインショップと結局 GoTo アンテナショップ、
GoTo じゃ
ない、遠隔で美味しいものを食べて、はい、うん、協力しようかななんて、はい、思っております。
いいと思います、
はい、皆さんはどんな GoTo、 GoTo どこに行きたいでしょうか。コメントなんかもねお寄せいただけると楽しいです。あと、そうだ、アンテナショップ、このアンテナショップのこのエリアのこれ食べてみたいなのね、教えていただけると楽しめるので、うん、教えてください。
あとセミナーに行きたいですね、この番組のセミナーとかね。
そうですね、
そうそうそう、セミナーちょこちょこ入ってきましたけどね、
うん、まだまだだね、
この番組のセミナーまだ入ってきてないんで、
ぜひ
ぜひぜひ、
もしね、投資戦略アワーのセミナー開催されるとなったら、うん、ぜひ、まあね、チャットでコメントしてくださってる常連の皆さんとかは参加してくださいますよね、
う
ん、
ね、ぜひね、
はい、実際お目にかかる日を楽しみにしております、うん、さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。先週もたくさんのチャットコメントいただいておりますが、今日も時間を見てどんどん紹介してまいりますので、 YouTube からのコメントよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、 10年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。まずはマグマグの運営するコンテンツサイト、マネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げていきましょう。1. 米ドル覇権はコロナで終わった。10年後の基軸通貨が仮想通貨になる理由。こちら吉田茂春さんの記事です。2番目、株価急落でもコロナバブルは終わらない。夏までに日経平均24,000円へ。藤井真理子さんの記事。3番目、なぜバフェットは航空銀行株を売却した。コロナ強制で起こる例外なしの業界再編。こちらは又野成俊さんの記事です。続いて4番目、政治家は麻雀の名手だらけ。平成の半ば、政治記者は賭け麻雀でお小遣いをもらっていた。窓野悟さん。そして5番目、楽天モバイルには〇〇が足りない。格安料金で競合の PR 封じに成功も伸び悩むわけ。柴田直樹さんの記事です。さあそれでは紹介していきましょうか。1番目、米ドル覇権はコロナで終わった。10年後の基軸通貨が仮想通貨になる理由。
これはね、森さんに聞きたいよね、はい、もういきなり振りました。
これはね、はい、どうなんでしょうね。これはねちょっと吉田さんとはね、まあ、中身だけねこう見るとね、
はい、
まあ、なるほどなっていうのはね、まあ、こう最近起きたことをこう、うまくこうまとめて振り返られているので、まあ、これパパッと見るとね、
はい、
あ、なるほどこういうことがあったねと、っていうその吉田さんがお話しされたいことがこうイメージつくかなと思うんですけど、まあ、おそらくその結論の方までいっちゃうと、うん、おそらく皆さんいろんな意見があるのかなって感じはします、うん、正直なところ、うん、まあ、ただやっぱりドルがね、うん、もういい加減ちょっとまずいんじゃないのというのはおそらく皆さん共通のご意見かなと思うんですけどね、はい、まあ、ただまあ、最終的にこのドルが基軸通貨でなくなった後に、じゃあ代わりに仮想通貨になりますか、うん、まあ、ここは多分ね、まあ、さっきお話したようにこう意見の相違っていうのがね、うん、それなりにあるかなっていう気はしますけどね、うん、
ここから10年で仮想通貨に移行かっていう話もあるんですが、じゃあドルが弱いなら、うん、例えば円建てとかどうですか。円建ての仮想通貨
とかね、これ仮想通貨がね、いや結局仮想通貨っていうその数字があるじゃないですか、
はい、
それをそのドル建てにするとか円建てにするかっていう、うん、結局それ一緒になっちゃうんで、
うん
うん、だ結局今円をその仮想通貨に変えますよっていうと、その円を捨てることになるわけでね、
はい、
うん、だこれは、ね、そのドルに変えるか、うん、仮想通貨に変えるかだけの話なんで、うん、これはね非常に難しいですよね、
うん、まあ、仮想通貨になる前で、その前にまずは米国債の消化問題が生じるって書いてるんですけど、うん、まあ、そうなんですよ、うん、ここだと思うんですよね、まあ、まあ、実際メルマガどうとかじゃなくて、全体的なその米国覇権が終わるかもしれないっていう理由っていうのはやっぱりここにあると思っていて、うん、でまあ、金利を下げてしまったということが引き金だったのかなという、まあ、ここは下げざるを得なかったのかもしれないですけど、
うん、
うん、実際ここで、まあ、金利が低下しているところでまだ米国債買ってくれますけど、それが買ってくれなくなった時ってやっぱり、うん、そのまあ、ドルの覇権も崩れてくるし、まあ、そうすると、まあ、どうだろう、他の、まあ、債券の投資自体もかなりもう細ってるし、さらに細るとなると、うん、なんかまあ株が今上がってる理由はそこなんだけど、うん、まあ基軸通貨がずれてきて仮想通貨に行くっていう考えは分かんなくはないかなと思うんですけどね、うん、ただやっぱり時間がかかるし、うん、僕は仮想通貨はまあ見てますけど、その 実需が生まれなかったんですね、この 3,4 年、まあ、ブームはありましたけど、これ実需が生まれていたら問題なかったのが、だからペイペイみたいに裏付けられてるのが全部仮想通貨だったとしたら、これは変わるかもと思うんですけど、うん、なかなか、うん、市民権を得られない理由っていうのはそこなのかな、実需がないっていうところかなと思うんですけどね、はい、うん、
これ記事を読んでいて、まあ、米国と違って国債を国内で消化できていて、なおかつ米国債も買っている日本ってあったので、うん、日本をこうやって聞くと意外にもなんて言うんでしょう、国力があるのかななんて、
うん、
そういう印象に、
僕はこれもいつも言ってるんだけど、日本が一番その世界で実際、実質的な国力がありますよと、で円を手放す意味もないし、むしろ持っといた方がいいと、まあ、ずっとお話ししてるんですけどね、はい、まあ、なかなかこれはね皆さん気づいてないと思うんですよ、うん、やっぱりどうしてもドルに行っちゃったりね、まあ、米国債問題は今ビーゴミさんおっしゃったように、まあ、これは本当にあの買う人が本当にいなくなるとね、終わりなんですよ、うん、でも日本はね強制的に、まあ、買わせてる部分は多少あるにしてもね、これ中国はこれから買わなくなるはずなんでね、これはね大変なことになりますよ。
これ記事の中に、通貨は将来いかに分散するでしょうとありまして、一つ目がドル圏で、ここに米国、日本、中南米があって、二つ目にユーロ圏で欧州、中東で、三つ目が中華圏で、中国と日本以外のアジアとかアフリカって書いてるんですけど、どれが一番強いですか？やっぱりドル圏。
まあ、僕は 円かなっていうにしかちょっと思わないんでね、
じゃあやはり
ユーロ圏はもうないね、ないと思いますよ。
最近なんかね、ドルに対しても円に対してもユーロがちょっと弱いのかな。
ユーロ圏はユーロはないし、まあ、ポンドはもう終わっちゃった通貨だしね、
これ中華圏にインドが入ってるのかっていう感じになりますよね、これ読んでる感じがね、そう
ちょっと無理があるね、
と思いながら見てましたけど、まあでもただそれはいろんな見方があるというところもありますし、まあ結構このですねメルマガ、まあ前も紹介したかなと思うんですけど、これだけじゃなくてですね、いろんなですね本5冊分ってね歌ってまして、まあこの前は、MMT 理論の話をずっとしたみたいですね、皆さん結構好きなんだよね MMT 理論の話、
最近ね、
コメントも盛り上がりましたね、
そうだからまあそういうのもあるんでぜひ見てください。で、このメルマガはですね660円です、税込みですと、週1回書いてる感じですかね、はい、ビジネス知識源プレミアムというメルマガですね、
はい、では2番目、株価急落でもコロナバブルは終わらない、夏までに日経平均2万4000円へという藤井真理子さんの記事です。
はい、まあ、これは僕が行こうかなと思うんですけど、まあ、実際ですねこのコロナバブルっていうのは何だったかというと、まあ、この方が結論を書かれている部分だけ抜粋しますと、ハイパー過剰流動性に支えられてコロナバブルパート1を続いていて、コロナバブルパート1はハイパー過剰流動性と個人トレーダーたちの楽観主義に支えられたマネーゲームですと、いう形があるんですけど、これに関しては、まあ、米国、日本、まあ、新興株はそうだと思います。はい、で、ただ、まあ、その、過剰流動性を巻き起こすぐらいの、お金っていうのは実際大型株にはやっぱり違うお金が入ってきますから、ここはまあ、債券から株へのグレートローテーションの部分であったりとか、しますね、はい、まあ、そこがあるので、まあ、この両輪で、まあ、このバブルっぽいような動きになっているんだろうというところだと思いますけど、まあ、2万4000いくかどうかっていう話に関して、まあ、需給問題はやっぱり日本はずっとありますから、まあ、ここは、いつもね、この番組でもチャートをお見せしてますけど、はい、先物の買い戻しが入ってくることによってですね、ここの部分が結構、まあ、買い需要も、ね、旺盛だと、多分去年ベースで買い戻されると3兆5000億円ぐらいありますので、そうなると、まあ、あと1500円というのはひょっとしたら届くかもしれないというレベルかなと思ってますけどね、はい、
でこの記事の中で気になったのが、アメリカで急増するにわか個人デイトレーダーたちというところで、はい、これやっぱり増えていて、日本でも10万円の給付があったじゃないですか、それを元手にそれこそにわか個人デイトレーダー、 増えてるんですかね。
そうですね、まあ1人10万円でやるのは信用が使えないのでできないんで、うん、家族が3人以上いたら家族分を全部俺に任せてくれって言って、はい、で信用取引に突っ込んでですね、それでトレードするっていうことは可能なんですよ。それで、まあ、増やした方もいらっしゃるかなと思うんですが、米国の場合は一応 CFD でもできますから、一応信用取引はそんなにレバレッジかからないんですけど、はい、まあ、CFD に突っ込んでイケイケな人がいたのかもしれないなというふうには思いますけどね、まあ、ただなかなか短期トレードは難しいですよ、うん、積み上げていくものだし、にわかでやってる方は相場が悪いと多分お金なくなるんでね、もし今このラジオを聞いてる方、 YouTube 見てる方がある程度利益が取れてるんだったら、一旦利確しとくっていうのもありかなと思います、うん、2倍になったとしたらもう元金をね、もう引いとくと、いうのがねいいのかなと思いますけどね。
注意しておいたらいいこととかありますか。
うん、そうですね、やっぱりまあどこからやられると思ってください、冷静に燃焼してる人も、うん、その時に、やられた分を取り戻そうっていうトレードはやめた方がいいかなと、うん、そこからかな、そこは大体おかしくなり始めるんですよ、うんうん、
これ市場全体としてはこう、うん、よくわからない動きをね今してたりするのも、うん、こういうにわかの人たちがわーって集まって買いになってたりとか、うん、なんかそういうのがあるんじゃないかっていう話題もありますけど、
そうですね、にわかの人はね急落した時に、ね、色濃く出たよね、だからずっと上がってるから売らなくていいなと思ったら、うん、急落した時にやばいやばいやばいってみんな売るんですよ、はい、そこはね綺麗に出たなっていう、うん、まあ、そこ買っときゃ儲かったんだけどって話が、なかなか、
ね、そこはあまり問題点っていうほどではないんですかね、
うん、まあ戻ってくれたからね、あ、まあ、ズブズブ下がっちゃうとすごい問題だったと思うんだけど、はい、うん、なんか何もできませんでしたっていう人は実は買ったねっていう、そういう話ですかね、
うん、これ記事の中で、うん、プロはもうそこまでももう読んでいるみたいな、うん、
あでもね結構プロも欲深い人多いからね、
うん、そうですか、
またやれちゃったははみたいな人も全然いますよ、うん、まあ、やられが悪いわけじゃないですからね実際、うんうん、で連戦練習しなきゃいけないするのがプロっていうわけではないです、うんうん、
また次のバブルがやってくるみたいなことも書いてあるので、はい、その時はまた今回の流れとか動きをこう、うん、皆さん参考にというか、
そうですね、
した方がいいと、
してもらえばいいかなっていう、まあ、毎回ね、うん、どっかでやられるんですよ、大きな遊びが来て、う
ん、勝ち続けることはないんですね、
ないないないないと思います、はい
はい、では続いて3番目、なぜバフェットは航空銀行株を売却した。コロナ強制で起こる例外なしの業界再編、又野成俊さんの記事です。
ここはですね、これ又野さんのトップ 1% だけは知っているお金の真実実践編という、うん、まあ、メルマガなんですけど、まあ、そうね、航空銀行というのはやっぱりかなり厳しいんじゃないとか、もう終わったんじゃないというのがあるんですけど、まあ、原因だけ触れておくと、まあ、航空株はやっぱりそのお客さんが乗らないよねっていうことですよね、うん、それがまあ一番の問題で、で銀行株に関してはやはり債券金利が米国最後の頼みの綱の米国の債券が、金利が急低下してしまったということかなと、思うんですけど、これだけだよね基本ね、うん、だからセクターとしてやっぱりその稼ぎの柱が倒れてしまったというのは厳しいし、航空会社にしてはやっぱり財務的な問題がかなりシビアですよね。いい時はイケイケでいいんですけど、逆回転すると固定費が高すぎるからなかなか厳しい。で、まあ、僕の先輩は、航空会社の財務部門にいるんですけど、はい、いや俺財務やっててさ、まあ、航空業っていうのは破滅に向かってその進んでると思ってるんだよねって話をして、いやそんな中に財務やってるそんなこと言わないでさやってる、いやでもさやっぱりその人言ったのとテロとかテロもあったじゃないですか、はい、まあ、ああいう感じでお客さん戦争とかお客さんが乗らないことが起こってしまうと一気に崩れちゃうよねというのがですねあるので、これはね結構ね、まあ、日本は、まあ、JAL は、まあ、そうなりましたけど、まあ、米国は結構チャプターくらってるのはありますから、だからそういう意味では、まあそうですね、いい時はいいんですけど悪い時は結構しびれる展開かなと、まあ、ただ公的な部分もやっぱりねありますから輸送という意味では、だからまあサポートあるんですけどね、
そこまで悲観的に見る必要はない、
そうですね、まあ、日本はまあすぐに潰れるということはないですけど、ただコロナとか長引いたら2波が3波がってなると、やっぱりいい加減そのキャッシュフローが厳しくなる可能性あるから、そこはやっぱり注意して見るべきかなと思います。
でこちらのメルマガなんですが対談形式で書かれていまして、マタノさん、作者のマタノさんと大前正夫さんという方の対談で、進行していくというメルマガです。大変読みやすかったので、ぜひ皆さん、はい、読んでみてください、はい、さあそれでは4番目、政治家は麻雀の名手だらけ、平成の半ば政治記者は賭け麻雀でお小遣いをもらっていた、窓野悟さんの記事です。
うん、僕はこの平成の半ば学生だったからよくわかんないですね、はい、っていう話なんですけど、江森さんこれどうなんですか。
この世界わからないね。
わかんないですよねこれ。
まあ実際そうなのかもしれないけどね。まあでも付き合い麻雀とかね、接待麻雀っていうのは結構やっぱり
それ民間企業でもありましたよね。
民間企業でも先輩たちはやってたね。
一定時間
ぐらいでもギリギリであんまり やらない感じだったかな。うん、業界とかで、ね、僕がいた、まあ、僕は商社いたんだけど、その商社の中で取引してたのは非鉄金属だったんだけど、はい、その非鉄金属のメーカーさんの業界とかでやっぱりね、はい、年に何回かねあったね、はい、集まって麻雀やるって。でもそれはねもうほとんどお楽しみだから、まあ、こういうちょっとね複雑な話じゃないからね、ちょっとねわからないっていうのはね。
信仰は深まるものなんですか、麻雀って。結構時間もかかるじゃないですか。
時間かかる、ね、
時間かかるから深まるんじゃない、やっぱり。よっぽどちょっと癖が強い人がいないけど、
ね、黙ってやってるよね。
そういうものなんですね。あの卓上でいろんなこう契約とかが交わされるわけ
です。それはないね。まだゴルフとかね、あり得るけどね。
なんか長いのがゴルフもそうですけど、やっぱ時間長いのはやっぱね、なんか接待の優みたいになってるよね。まあ、ちょっと今変わってきましたけど、
ちょっともうね、今後変わってくるかもしれないです ね。
そうですね。こういうところでの情報交換っていうのはやっぱり今、コンプライアンスとか考えるとね、非常に怪しいというかね、その情報大丈夫なのかとかね、
不確実ですしね。
むしろちょっとそういうふうに取られる可能性はありますよね。
ね、麻雀自体は脳にもいいなんて言ってボケ防止にもなるみたいなので、なんでお金をかけたくなるのか本当に不思議だなって思って。
ゴルフはみんなだってゴルフなんかみんなかけてるよ。
しないしない。もう下手だからかけた
くない。グリーン上でさ。オリンピックとかになったさ、
ジュースとかね、そういうのかけるな
って。いやいや大変な金額動いてる時あったよ。
たしなむ程度にしてほしいですね。本当
すげえなこんなのあんのかとかさ、
まあね、法律の中で、
ね、は
い、常識の範囲内で楽しんでいただきたいというところですがね、
まあ、これ矛盾はねつき始めるとねいくらでもありますしね、そうだパチンコどうなんやみたいな話もありますから、はい、まあ、先週もありましたけどね、はい、だからこれはまあなんかなんだろうね、まあ、おかしいことあるじゃないですか。結局僕らもまあサラリーマンとして仕事してる時も理不尽なことすげえあるし、はい、でまあそれであとはなんだろう、こういうフリーになっても理不尽なことはたくさんあるわけですよというところで、
はい、うん、まあこういうのはやっぱね、誰かに迷惑かけてますかっていう世界だよね。
邪推してもしょうがない。
やってるうちはね、別にいいと思うんだけどね。
ただなんかちょっとなんて言うんでしょうか、前時代的なというか、今っぽくないなと思うので。
全く今っぽくないね。
はい、淘汰されていくのかななんてね、思いますけれどもね、ま
あ、わざと振り込んで利益供与って書いてる人いるんですけど、まあ、株とかだったら板待ち構えてるのに打ち込んだりしたらなんかお前これ相場操縦じゃねえかって怒られるんだけどね。これね、
マージャンはね負けないとダメだからね。うまい具合に負けるという、
難しいですね。
ゴルフもそうだもん、だって、
ゴルフ
バカバカ入れてさ先に上がっちゃってさ、ごめんなさいになっちゃうじゃない、やっぱいい気分になってもらわないと、お客さんに。
まあ、その点釣りはいいですよ、魚の、ね、はい、魚の方が
魚をやらせないもんね、はい、実際ね。
そうなんですよ、
まあ、魚嫌われてますよとか言うとね、またお客さん怒られちゃうからね。
釣らせていただきました。
気をつけないとね。
さあそれでは5番目、楽天モバイルには〇〇が足りない、格安料金で競合の PR 封じに成功も伸び悩むわけ、柴田直樹さんの記事です、
はい、決算が読めるようになるノートというまあメルマガなんですけど、まあ今回は楽天のですね話を書いてますね。でまあ他社、まあこれサブブランドっていうんですかね、 UQ とかワイモバとかあるんですけど、まあこちらの楽天の対抗プランはどうなんだっていうのがまああったりするんですけど、結構楽天のこのね300万人まで1年無料っていうのは結構刺激的なまあマーケティングだと思います。
驚きました。
で他社のまあそのネットワークも使いますから5ギガまでかな、だからこれってとりあえず契約しとかないといけないんじゃないっていうのがアンテナ高い人の流れなんだけど、はい、なんかねみんな鈍いんだよね、僕の友達は。意識が高い人はすごいね、契約してますけど、でこれナノシムだ、なんだ、eSIM も取れるので、はい、だから SIM が1個しか あ2個入ると携帯、だったらその SIM をその eSIM で入れると SIM いらないんですよ。だからその仮想 SIM みたいなのが今あるん で、うん、でそれでだ2台も1個の携帯でその2台持ち的な使い方してる人はいてとか言うけど、分かんないよそんなのみたいな感じなんですけどね。だからそこをなんかもう少しね魅力的に訴求すればいいのかなと思ったりもしてるんですけど、
ただ本体、まあ、楽天の場合は違いますけれども、ソフトバンクと Y モバイルとかそういう母体の方の料金の高さが目立ってしまうからあまり PR ができないとかそういうことを書いてるんですけど、ずっと不思議でした。いいのかなってずっと思ってました。
まあ、こういうなんかね、分かんないことが分かるっていうのはすごくいいし、これ結構ね本数多いんですね、このメルマガね。なので皆さんぜひ見てください。番組ホームページに過去の配信分の、タイトルがありますからね、はい、ぜひ見てください。
さあ今日ご紹介した記事やメルマガについては、今ビーコミさんからもありました投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。さてそれでは今日のピックアップメルマガです。ご紹介お願いします。
はい、今日はですね、HSP の教科書、HSP アドバイザーが教える HSP の生き方働き方&質問回答集と、いうことになっております。こちらはですね、結構まあそのお悩みのアドバイザーの方が亮太さんがですね、まあ生きやすくなる情報をですねお届けするということで、仕事の悩みですとか、あと結婚恋愛生き方、この辺をですね、まあ質問に対しても丁寧に、ね、答えると、
かなり人生全般に関して、
そうなんですね、はい。でまあこの方のプロフィールはいろんな仕事をした後に独立していて、心理学や癒し音楽の経験から、疲れた人に役立つ情報を発信していますと、いうことで、ございます。で、実際ですね、そうですね、その疲れた人のケアというかね、いろんな身体的な疲れもありますし、あとはメンタルの、ね、疲れもあるんで、まあ、いろんな疲れあるんですけど、なんかそういう仕事もいいなと思いながら、まあ、見てますけど、僕らとかなんかどっちかっていうと頭を使わせて疲れさせるとか、なんか仕事かなと思うんですけど、まあ、そういう意味ではまあ相談をよく受けるんだけど、なかなかでもね、その親身になって聞くの難しい時もあるじゃないですか。だし、いや俺これ違うと思うよねと言いながら、いやポジション結構厳しくて大変ですねみたいな話をしながら受けなきゃいけなかったりするんですけど、まあ、そんなのがあって、まあ、このメルマガの中でですね、まあ、この直近、最新号はどんなのなのかなと思って、見ますとですね、やっぱり仕事の悩みがですね結構多いですね、はい。ですとか、まあ、その他にですね、いろんな、なんだろうな、恋愛の話も、ね、あるかな、なんですけど、まあ、実際ですね、この直近は、感覚の鋭さっていう話ありますね。この、まあ、リョウトさんは感覚が非常に鋭いと、五感ですね。で、まあ、どうだろう、リーダーをやっている、短期バイバーやっている僕としても五感鋭い方だと思ってるんですけど、
察知する能力が、ね、長けてそうなな
んですけど、まあこの前は僕でもその中でも僕は嗅覚がすごく自信あって、はい、でなんかすごいちょっとガス臭いんだよねって話をして、自信くんじゃねえかって言ってこの前本当に来たんですよって話で、ガスもね、天然ガスは無臭だから分かんないんだけど、はい、多分ねその川に メタンとかヘドロ的なガスが溜まってそれが動いて出てたんだと思うんだよ。
すごいナマズみたい
だ、ね、そうそうそうね。
でもそういう、まあ、普段からこういろんな情報に触れて、まあ、感覚を研ぎ澄ませていたら、五感まで
五感までね、そうだから、まあ、この方は特にそういうところを、まあ、考えて、多分ずっと生活してこられた方だから、そういう意味ではその
非常にこれからの時代っぽい、
そうなんですね、はい、だから自分の中で 何のですね、感覚が鋭いかを考えてね、まあ、生活してくださいとか、まあ、こういうリフレクションの仕方ありますよっていうアドバイスがあったりとかいうのが、まあ、最新の、メルマガでしたね、はいはい。
今日取り上げたニュースや有料メルマガについては番組ホームページのリンクから詳細をご覧いただけます。そちらをチェックしてください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイント ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。
はい、よろしくお願いします。さて、ギアを入れて、はい、相場ギア入れて相場の話しますかね。
お願いします。
はい。
相場ね、まあいろいろありますけどね、まあちょっとなんか見てるとね、まあ直近のこう、全体のリスク資産の上げ相場っていうのは終わったかなって感じが実はしてますね。だからあんまりこう今は積極的に何かやる時期ではないかなと思うんですけどね。だから、まあ慌てずね、ちょっとこう今は次の動きに備えたらいいんではないかなと思うんですが、今日ちょっとねご用意したのはまたこの話かって話なんですけどね。
いや、いいんじゃないですか、
ちょっとねまずね、2020年主要資産の騰落率っていう資料をですね、今日ご用意しまして、なんかちょっと小さくてねたくさん資産を入れちゃったんでね、
いやありがたいんじゃないですか、
ね、見てて、ね、字が見えないぐらいちっちゃいんですよね、
YouTube 見にくいから、うん、見える YouTube 携帯は見にくいかもしれないですけど見えますよ、
はい、でね、これは何かというと黒い字になってるところはプラスね、年初来から見てね、で赤字のところは年初来から見てマイナスになってますよってことなんですが、
マイナスの方が多いですね。
マイナスが多いですね、まあ、一番マイナスになったら原油なんですけどね、まあ、年初来でだいぶ戻したとしてもといってもまだ 35% 前後、下がってますってことなんですが、プラスの方ちょっと見ていただくと、ドルがね主因公国通貨に対して上がってますねって話なんですよ、まあ、例えばブラジルレアルとかナガノランド、あとメキシコペソに対してドルが買われてますということなんですが、その下を見るとですねちょっと字がちっちゃくて見えにくいんですが、金ってありますよね、 15.64% 上がってますと。でその下に行くとやっとナスダックが出てくるっていうね、まあ、何が言いたいかっていうと、これ実は今年は金がですね主要なリスク資産で一番上がってるんですよ、って感じですけどね、まあ、株じゃないんですよって話をね、まあ、するんですが、まあ、だんだんやっぱりいろんなものを見てると金を取り上げる人がねなんか増えてきてね、ちょっと嫌な気がしてるんですよ、
注目度がここに来て、
あなた金の話したことあるんですかって人まで、ね、今金の話出してるんでね、ちょっと私個人的にはねちょっと嫌な気がしてるんですが、
これここで、まあ、そういうブームみたいなものになると誰の話に耳を傾けるかってかなり重要になってきますけれども、
まあ、ブームまでは言ってないと思うんだけど、
確実に江守さんの話を聞いておくべきですよね。
そっか、俺指さしてね、今 YouTube 映ってずっと指さしてたんだ
坂本さんが江守さんを指さしてらっしゃいますけど、
ね、まあ、それちょっと置いといてですね、2ページ目ちょっと行ってみようか、
照れてらっしゃいます、
照れてんだ、
またそれちょっと後でまたいろいろ話しますからね、
はい、2ページ目
まずね、あの金のね、はい、鉱山ってあるじゃないですか、あるんですよ、はい、まあ、私もね金の鉱山さすがに行ったことなくて、どういうもんだっていうのはちょっとね目で見てないんでね、
行ってみたいですね、
具体的な話ちょっとできなくて申し訳ないんですけども、これを見てちょっと気づくことがですね、これ直近の2020年今年の第一四半期までのデータがちょっと出てきたんでね、これあのデータはあの全部ワールドゴールドカウンシルっていう金の調査機関から持ってきてるんですが、これ四半期ごとのこの生産量見ると伸びてないじゃないですか全然、ずっとほとんど横ばいでしょ、はい、ということは年間ベースで見るとね、あんまり生産量増えてないんですよね、まあ、つまりその生産量供給量が増えてないということなんで、まあ、普通に考えるとなかなかこう供給が過剰になってないということであれば、まあ、値段は下がりにくいねというふうにイメージまずつきますよね、
はい、
でね、もう次の今度3ページ目なんですけどね、これがねと思うんですよ、工業用の金需要なんですけどね、これずっと見ていただくと下がってるじゃないですか、
そうです、
減ってますよね、おい工業用需要減ってるのなんで金価格高いんだと、まあ、金価格これ並べてますけど金価格上がってますよね、
跳ね上がってるよ、
跳ね上がってるんですよ、はい、これ第一四半期までなんでまだ1600ぐらいの、ね、数字しか入ってないんですけど、ね、はい、もう今1700ドル台なんでね、まあ、今日も上がってますけど、これ工業品の中には宝飾品とか、あとはあの半導体とかに使うね、まあ、あの原材料 PC とか中に入ってる金のね、そういうのとかも全部入ってくるんですけど、これはね減ってんですよ、
なんでですか、
なんでこれ減ってるじゃないかという話なんですよ、じゃあ誰が買ってんだって話なんですけどね、結局あの大きく分けて、まあ、2つのこうカテゴリーの人たちが買ってんですよ、で1つが次の4ページ目なんですけどね、1つがこの政府とか中央銀行、こういう、まあ、母体がですね金を、まあ、非常にこう安定的にですね買ってるわけですよ、まあ、これはあのもちろんデコボコあるんですけどね、まあ、これ中央銀行とかが金を、まあ、年間そのネットで まあ、売りと買い、売る人、売る国もあれば買う国もあるんですけど、ネットで買い出したのは2010年からなんですよ、はい、2010年以降ずっと政府中銀は買い越しが続いてるんですね、年間ベースで。でやっぱりこれ価格がちょっと安くなると結構こう買ってる量増えてるじゃないですか、はい、例えば2018年の第3四半期第4四半期とかね。で、まあ、そういった状況なんですけど、まあ、最近高くてもね、ある程度こう一定的に、一定量は買ってるということなので、まあ、これはこれであの金価格の下支え要因にはなってると。でもう一つやっぱりこれ大きいのはね、次のページなんですが、まあ、これも皆さんおそらく想像つくと思うんですけど、投資家がねやっぱりすごく買ってます。でこの次の5ページ目のチャートは、金の上場投資信託等々のですね、まあ、いろんなあの上場されている金のね ETF ってあるんですけど、それ全部まとめた保有高と、あ、すみません、これ金価格ってちょっと書いちゃってるんですけど、すみません、これ S&P500 と並べてます、
はい、
ちょっと題名がねちょっと間違っちゃってるんですけど、まあ、これあの株価はなぜ持ってきたかというと、聞く株が安い時に金を買ってますねっていうのはね、これ棒グラフで分かるじゃないですか、
うん、
株がボーンと下がってる時、例えば、2018年の第4四半期 Q4 って書いてるところですけどね、これクリスマスショックがあった時ですね、ここで金結構買ってますよね。
で逆に分かりやすいですね、
その前の Q3 って書いてある、うん、まあ、第3四半期は逆に株が一番こう、ね、高くなった時は金を売ってると、うん、で直近もあの今年の第一半期はご案内の通り新型コロナの問題でね、うん、株式市場結構荒れましたけど、逆に金を結構ね投資家は買ってるということなんで、まあ、いずれにしてもねこれあの株が高い時も安い時も売ったり買ったりはしてるんですが、これ平均的に見るとやっぱりこの 3,4 年、うん、買ってんですよねずっとね、
うん、
でやっぱりあの最近見てると買ったはいいけど売りはしないと、
うん、
いう傾向がね非常にはっきり出てきてるかなって感じがするんですよね。
ここさっきあったやっぱり米ドルが信頼できないからっていうのもあるんですね。
やっぱねつながってくるし、あと金利がね、
うん、そう金利ね
低いしね、やっぱりあの現金と金とどっちいいですかって、いやじゃあ現金は何も生まないけど金はキャピタルゲインが生まれる可能性があるみたいなね、まあ、そういうですね、まあ、ちょっとギャンブルチックな、ね、発想もあるし、
でもマイナスになることはないです、
まあ、現物なんでね、
そうだからゼロか、だからゼロ以下になることない
なることないんでね、まあ、そういうことを考えると少しそのなんていうんですかね、こう金に投資する人たちのマインドとか考え方がね、
はい、
この数年間の中で、まあ、本当直近この1年とか半年ぐらいで、かなり劇的に変わったような気がするんですよね、
全体がちょっと保守的というかそういう流れにあるから金利流れてる。
だとやっぱりね、金利低いのとだとやっぱりあの政府もそうだし中央銀行もお金を、ね、ものすごく今供給してますんで、やっぱり供給してるお金の量がもう昔に比べてもはるかに多いんでね、まあ、全部株に行く必要もないし行くわけにもいかないと、じゃあ余ったキャッシュどうするかって、債券もねもう買ってもなと、もう十分持ってるねと、じゃあ金に行くかという話になってきてるんで、まあ、やっぱり余ったお金がねこう金に行くっていう、まあ、おこぼれに預かってるみたいなね、感じでこう金価格が今強くなってるっていう面は、まあ、あるかなって気がしますけどね。
なんか美少女が発掘されちゃったみたいな感じの感覚ですね、見つかった
面白い
なんかね。
でなんで金なんですかって、他にもなんかあるじゃないですかと、なんか銀とかねプラチナとか、まあ、他のものでもいいんじゃないですかっていう、なんか原油でもいいんじゃないですかっていうという人もいるんでしょうけどね、やっぱり金はなんだかんだ言いながらね、いまだに通貨ではないにしてもね、まあ、通貨の代わりというか、あのそういうふうにやっぱりこう、まあ、世間の人がね、世界の人がそういうふうに認識してるというのがね、まあ、一番大きいですよね。あと最近やっぱり出てるニュースとして、あの富裕層向けにあのなんだっけ、あのサービスしてるあのプライベートバンクとかね、あそこの人たちがねやっぱりね、あの金を量増やしましょうっていうのをね、すごくその富裕層に勧めてるらしいんですよ。で大体、まあ、僕の知り合いにもね、スイスでプライベートバンクやってる、まあ、これ日本人の方なんですけどね、いるんですけどね、昔彼に3年前かね、1回会った時にね聞いたんですけどね、金ってどれぐらい入れてるんですかって、大体 5% ぐらいだねっておっしゃってたんですよ。でも最近はなんかもう 10% ぐらい入れるとかね、
そんなに上がってるんですね。
上がってきてるみたいなんですよね。であとね、あのこれもニュースちょっと見たら出てたんですけどね、あの金の問い合わせをする人、投資家からね、はい、今度逆に、異常に増えてきてると。昔はなんかね、週に 2、3人しかいなかったらしいんだけど、
ですね、
今はね、あの1日に10件とかね、大口の投資家なんでね、まあ、そんなにあの対象になる人も 人数的には多いわけじゃないみたいなんですけどね、うん、
でも量はすごいんでしょやっぱり、
いやね、そうだよね
一軒一軒の、
うん、金額も大きいだろうしね、うん、でやっぱり問い合わせする人の数自体が、まあ、増えてきてるというのはこの過去はやっぱりなかったことだと思うんですよ、うんうん、まあ、そういった意味で関心持ってる人も増えてきてるし、実際買ってきて買う人も増えてきてる、うん、ということを考えるとね、うん、まあ簡単にはその金をもういらないと、もう上がらないし持ってる必要もないっていうふうになるのはちょっとなかなか逆に難しいかなという感じにはなってきてるような気がしますね、
うん、やっぱり今持ってる方はそのまま、
まあ売らないんじゃないですかね、うん、やっぱりこれリーマンショックの時もそうだし、まあ、今回のコロナの時もそうなんですけどね、2月3月の下げの時もそうなんですけど、やっぱり金が一番値段早く戻ってるんですよ、株より早く先に戻ってるんですよ、うん、まあ、それをやっぱり見てる学習効果っていうのもね、投資家やっぱりあると思うんですよね、うん、なのでこれはやっぱり株買う時金も買っといた方がいいのかなと、まあ、全部株に行かずにねっていう人はちょっと増えてるような気がしますね、ちょっとこういうふうに頭をちょっとこう切り替えてね、うん、見ていってもいいのかなという気はね今ちょっとしてますね、
うん、今後もこの流れというか、
まあ、そんな簡単には変わらないんじゃないですかね、はい、うん、今はどちらかというとその投資フロー的なね、はい、話をしたんですけど、さっきメルマガのところでもね、うん、まさにその吉田さんが書かれているような話で考えるとね、うん、これやっぱりドルが基軸通貨でなくなった時の代わりっていうのは、まあなんだろうな、仮想通貨にも行く可能性はまあもちろん否定はしませんけどね、うんうん、やっぱりその前に金とかね、まあ、もっと違うものに先に行くのかなって気はちょっと個人的にはしてますけどね、うん、まあ、ちょうどね来年がね金本位制が終わっちゃったニクソンショックからちょうど50年なんですよね、はい、うん、2021年か、うんうん、あれ1971年ですからね、ちょうど50周年なんでね、なんかねこれね来年
金は
ねなんかねあるんじゃないかなっていうね、かなりこじつけですけどね、なんかそんなような気もしてますけどね、
そう思えそうな流れにあると、
何かねどうでしょうね、
さあ今後も注目していきたいですが、さあ資料続いて、はい、
んこれやっちゃいますか、
やっちゃ次がっちゃおうよ、これは原油はいつもあれだ、はい、原油と YouTube でやろうか、
はい、原油の資料も、うん、ガソリン需要などの資料も今週もご用意いただいてますので、
そう、ね、
はい、この後 YouTube
で、ね、新しいやつをね、
はい、あ気になる、
つけてますよ、シェールオイルだけのね
ちょっとねデータをね気になってたんですよ、
つけてるんでね、はい、今日はねこれちょっと
あいいな、
違うでしょこれ、
うん、ついてるやつね、はい、初めて見ました、う
ん、
この資料、
こういうのもねちょっとあるんでね、
はい、
はい、
うん、ちょっと YouTube 最後ね、
コメントはね、そうだね、金山なら行ったことあるって書いてますね、ああ僕も金山行ったことあります
ね、佐渡金山ね、
佐渡とか太陽とかね、ありますね、はい、そっかそっか、
ではこの後の YouTube タイムも、はい、資料たくさんありますので、うんね、皆さんご注目ください、しし、はい、以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア、坂本慎太郎のマーケットアカデミア、このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーは投資をぐっと有利に、今日も株価指数 CFD の活用について江守さん坂本さんに教えていただきましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ね、まあ、相場ちょっとだいぶ続きましたね、先々週はかなりボラが高くなりまして、まあ、先週後半に向けて落ち着くというような動きだったんですけど、まあそうですね、そろそろまた買いたいなと思ったら買い始めていいのかなと思うんですけど、いまいちね相場がちょっと盛り上がらなくなっちゃって、やっぱり、まあ、この前の盛り上がりまで戻ってくるにはもうちょっと時間かかるんじゃないかなとは思ってます。まあ、そこは、うん、まあ一旦空売りした人も踏んじゃったと思うし、買いの人も投げたので、まあ、トレンドが出るまで待つっていう言い方をするといつまで待てばいいんですかって話になるので、
そうだよね、
まあ、僕は、まあ、業績がいいものを買いますね。今期業績がちゃんと出てるものとか、まあ次、ちょっと早いかな、まあ7月末ぐらいからまた決算出てきますけど、19の、次業績が良さそうなのを買うのかなっていう、そのコロナ関連で儲かってそうなのを、まあ、ちょっと 買ってみたいなっていう気が、うんうん、するんですけど、まあ、動いてないのも結構ありますからね。あ、これ絶対業績いいよねっていうのも結構動いてないので、うん、まあ、このですね、まあ放送はどっちかというと CFD の話なので、まあ、個別株の話はしないんですけど、教えろよって言ってる人いるかもしれないですけど、ね、
ラジオで言うと
ね、そうそうそうそうそう、引っ張りすぎだろ、言わねえな、引っ張んなって話ですけど、
どういうジャンルかだけ教えていただけますか。
あ、まあ、それは家の中で楽しめるものとか使うものとかがやっぱり基本だと思いますよ、うん、まあ、それプラスアルファで、まあ、外出しても日用品ぐらいまでしか買わなかったはずなんで、その辺かなと思いますし、あと逆に厳しそうなのはやっぱりアパレルとか、うん、あとは百貨店は厳しいですよね。まあ、あれなんですよ、あのね、もうバーゲンがね早まってるというか、前は7月1日からとか、はい、いやいや10日で後半からだみたいな、うん、で第1陣2陣みたいな感じでかなり、まあ、みんなチキンレースしたんですけど、今回はねもうとりあえず店開けたら即バーゲンみたいな、そんな
感じですよ。この間もなんか日本橋一定時なんかちょろっと入っちゃった店にね、うん、ただどうですかって言われて、ね、ついついズボン 2本買ったらさ、うん、あの3割引きですとか言われて、は
い、
マジですかって言って、なんでですかみたいなね、
うん、
結構もうそんな感じなのかな、
なんかそんな感じですよ、
さばかなきゃいけないみたいなね、
はい、やっぱ在庫はね来年には持ち越せないですから ね、で、あとはなんか最近はあのセール超高級ブランド、はい、これどことは言えないですけど、まあ、靴とかね有名な、はい、あるじゃないですか、はい、うん、カタカナのあそこにみたいな4文字のあそこにみたいな、はい、セールとかもあったらしいんですけど、はい、行った人の話聞くと普通出てこないそのラインが出てた、だからよく黒いヨガ定番の、
はいはい、
うん、やつあるじゃないですか、あんなのが出てたとか、
なんか値崩れしないイメージですけどね、
うん、そうとかねいう話を聞いて、やっぱそういう世界も売れてないんだねっていうのはあったりしてですね、いや結構びっくりしましたね。あ、やっぱり高級品も当然売れてないし、あのガチのセールだからその9割8割引きとかになるので、そうなんだみたいな、うん、感じで行った人の話を聞くと、やっぱりアパレルは厳しいよねっていうのがありますね、うん、
オンラインで売っていてもやっぱり厳しいんですかね、
うん、そうですね、オンラインで、まあ、皆さんどれぐらい買ったかって、も僕実店舗行けない分買ったんですけど、うん、この前は僕ツイッターにも上げましたけど、晴山系列の、はい、あの紳士服屋があったんですけど、はがき送ってきてあなただけって書いてあって
でありがちだね、
そう、でそれは多分本当に結構限られてると思うんですけど、はい、まあ、たまに僕も買ってるんで、あのね10点まで半額みたいな、3900円以上のもの10点半額
大丈夫
なのかな、
すげえなと思って、
本当に
バーゲンの前だぞ今みたいな、だ 10個は半コースとかあるんですよ、
へ
そう
信じられない、
さばかないともう現金がないのかね、う
ん、
もうね、
そうなるとね、やっぱねあれなんですよ、内需のその刺激っていうのはすごく大事だと思っていて、まあそのアパレルだからまあどうしようもない部分もあるんですけど、まあ、地域商品券とか結構今回は中央から20%乗せとかなんですよ、だからまあそこはまあサポートあるのかなと思うんですけど、やっぱりその GoTo キャンペーンっていう、まあそのキャンペーンですね、GoTo キャンペーンがまあ2兆弱予算があるわけなので、ここが早く投入されないとまたこれ消費の下支えにブレーキをかけてしまうということで、一応8月頭からと7月間に合わんのかみたいな形になってしまいましたから、なのでうん、まあ長くやってほしいにあるんだなっていう、う
ん、これ早くやらないとね、これまた変な話、感染者が増えたとかね、
う
ん、コロナ
ね、そうですね、
なってちょっと8月もちょっとあれですね、なっちゃったらね、
そうなんですよ、
まあ、どうにもならなくなっちゃうよね、う
ん、あんまりね、でも旅行もなんかどのくらいいいのかっていうのもありますし、うんうんうん、あんまり推奨するのもです
ね、なんかまだね、うん、SNS とかに僕ら旅行行きましたってあげたら怒られるかもとか、うん、飲み行きましたもあげれないよねっていう状況、
ね、行っちゃってるけどね、
うん、行っちゃってるけど、うん、やっぱあげてウェイみたいなみたいなのはなかなか上げづらいじゃないですか、
ね、
事務所からもいかんって言われてるでしょっていう話じゃないですか、はい、
そうそう、
いやだから このなんだろう、見えないその自粛警察的な人がいるっていうのはどうなのかなと思ってて、だからまあ結論としてはやっぱりその内需は外需よりは回復基調にはあると思うけど、うん、バラ色ではないよねと、だからピンポイントだよねというのが、うん、個別株のまあ絞り込み方なんですけど、じゃあ指数はどうなんですかと、うん、いう話なんですけど、まあ、冒頭のメール回りもあったんですけど、2万4000円のですね、はい、まあ、行くかもっていう人がいたんですけど、 まあこれ行かなくはないかなっていう、うん、まあ行く可能性もないとは言えないよっていうところですね。はい、まあそれは、先物の買い戻しが一気に来たなっていうのも条件付きなんですけど、まあここは先週かなは、まあ先物の部分見せましたけど、こちら現物のね外国人の地域別の動向をお見せしようと思います。
はい、
資料なんですけど、こちらはですね、これはですね、外国人投資家の動向が、ね、あるわけで、ここはまあ一括りに外国人、売り買いとか、ね、言いますけど、これがですね地域別に分かれているんです。でこれが現物株なんですね。これは先ほど言った現物です。でこれ見ていただくと、まあ、青赤、灰色ってあるんですけど、赤がかなり大きく売り越したり買ったりしてるんですよ。でこれどこですかっていうと、結構皆さん、これは北米ですね、米国でしょうと、うん、アメリカ人が日本株動かしてるんだろうと言うんですけど、違って、実は北米は青です。で、赤が欧州です。でこれ超大口のお金って、まあ、年金とかそういうお金なんですけど、うん、基本的にポートフォリオの運営は、北米であれ欧州で同じなんですよ。うん、だからこういう得意なその、まあ、大きな、ね、売りというのが出るっていうのは考えにくいんですね。でこれ見ると赤がものすごいこれ出てますから、はい、うん、欧州系の投資家が売りまくったんだよねと、いう話になると。うんうん、でまあ、僕は事実に基づいてしか話さなくて、あんまりこのあの推測を基づいてストーリー立ててそうだよねっていうのは、確かに納得感を、まあ、持って話される方も、江森さんもそうですけども、岡崎さんとかそうなんで、いつも勉強させていただいてるんですけど、まあ、僕はどっちかというとそのトレードをするため、個別株にするための、まあ、ストラテジーなので、シンプルにっていうのを心がけてるんですけど、まあ、一つこれは、うん、まあ、邪推も入れて話すと、この去年の欧州の売りっていうのは、これは多分ビジョンファンドに乗り換えるための売りだったんじゃないかなと思ってるんですね。うん、まあ、結局アセットとしてはあのビジョンファンドって、まあ、産油国が、まあ、結局買って、で結局、まあ、株式というアセットなので、まあ、株式のファンドを解約してビジョンファンドを突っ込むという形だったんだろうなと思うので、まあ、ビジョンファンドができますよという時が、かなり売り越しが来ていると。でその後またさらに売り越しが来ているというのは、これやっぱ財政でしょうね。原油が下落によって財政の不安と、いう部分があるので、ここがですね、大きく、まあ、売り越しになったと。これは、まあ、過去ね、この前も話しましたけど、1月から3月、一番左の、2016年の1月から3月ですね、ここにまあ大きな売り越し、これは、前回原油が30ドル割れした時の、数字ですので、これもたくさん欧州系が売り越しておると、考えると、やはりこれはですね、まあ、財政の、部分を、ね、補填するための、まあ、リスク性資産、株式の解約だったんじゃないかと、ファンドの解約だと、思っておるということですね。でこれがまだ止まりません。で、まあ、現物、まあ、先物は買い越しで現物が売り越しになっているのはなんでやと、いう人が結構いるんですけど、この背景というのは、実はですね、この外国人投資家の、欧州系の売りがまだまだ続いているんじゃないかという仮説を立てると、なんとなく合点がいくのかなと、いうところですね。うん、だからこれがまあ止まるとですね、いいなと。止まって先ほど買い戻すとスルッといく可能性もあると。だからこの辺も見ながら需給をね、見ていくというのは結構大事なんだなと、思っておりますというところですね。うん、
これ結構ね、うん、はっきり出てますね、なんかね、
もちろん
ね、
そうなんですよ、これ結構面白いんですよね、これ毎月、ね、ちょうど20日にこれ出るので、5月分が出たってほやほやなんです
ね。あ、なるほどね、
はい、でそれもまた売り越しでしたということです。
うん、
でそうですね、まあ、クリック株365で、まあ、指数取引をやりましょうというところなんですけど、まあ、ポイントとしてはですね、6月このクリック365というのは配当が、ね、出ますので、この最後のページを映していただきたいと思うんですけど、YouTube 見える方は見てください。このね、過去の、ね、配当の例というのがありまして、1枚立てるごとにですね、去年、2019年ですね、実績はですね、1枚あたり 43,750 円の配当がもらえると、いうことになっております。で、これ見ていただくと、3月と9月の、ね、配当月なので多いという形になるんですけど、これね、6月も、ね、実は結構配当あるんですよ。うん、まあ、6月12月決算の会社ありますからね。なので、まあ、その辺もね、着目して、権利付き最終日が、ね、26日になっておりますので、まあ、ここの取引の、最終日まで持っていれば、OK という形になりますので、まあ、配当取りもちょっとできると、いうことですね。あとは、まあ、指数取引はですね、そうだ、まあ、あれだ、ニューヨークダウがね、 薄くね、はい、配当取りができるようになってるんだね、今ね、金利の低下によって。
あ、そうか。
うん。これね、あのね、むっちゃ好きな人いるんですよ。この、この取引が超ね、大好きな人がいて、ニューヨークダウ買いまくって、すごいこの、実勢値と乖離しまくってることが過去にあったんですね。
なるほど。
なので、これをですね、やってる人がね、過去に、いて、またこれができるようになってきたから、まあ、ポジションまた積み上げる人が出てくるんじゃないかなと、ちょっとね、思ったりしてるんですよ。なので、まあ、その辺のね、配当をもらうという楽しさもある指数がですね、このクリック株365ですので、まあ、興味ある方はぜひぜひ、こちらにお金を投入していただくなり、ね、口座開設してない人はね、口座開設してくださいと。で、ちょうど口座開設はキャンペーンやってまして、最大ですね、5万円キャッシュバックというのと、まだ講座開いてない方はですね、この岡さんオンライン証券ですね、入門オンラインセミナーというのがありまして、まあ本当はリアルのセミナー僕もやりたいんですけど、はい、自分のところにあるパソコンでですね、まあその顔を見ながらですね、このセミナーをね、することができると。セミナーってまあ、やり方を教えてもらうこともできますよね。だからまあこれクリック365は、為替で、株365が CFD なんですけど、指数取引なんですけど、これどっちでも、まあ、仕組みがわからんと、まあ僕がさっき話した配当ってなんやねんと、なんでこれ指数で配当もらえるんやという話もありますし、あとはそうですね、レバレッジってどのぐらいかかるんですかと、まあレバの話はあんまりこうしてないですけど結構かかります。なのでこのまあうまい書き方とか活用方法、まあ、こちらの方も、ね、聞いてみることが、ね、できますので、ぜひ、ね、アクセスしてみてください。詳細はホームページ、そうですね、番組のホームページに僕の資料から、ね、ありますし、岡さんオンライン証券の方に行っていただいてです、ね、探していただければです、ね、見つかりますので、ぜひやってみてください。
リアルなセミナーと、うん、違ってこういう使い方がいいんじゃないですかっていうのありますか、ビーコミさんから。
そうですね、リアルだとやっぱりなんだろうな、その分かんないまま始めちゃうことありますよね、聞きづらいとか忙しいんじゃないこの人みたいな、で時間予約しとくとこうできますから、それもあって、まあ、知識を深めてからね、その始められるというのはすごく、まあ、その大事なことだと思うし、株の人もなんとなく分かってても分かってない人もいますから、ぜひね、講座解説とともにね、セミナーやってみていただければいいかなと思います。
初心者の方もぜひということですね、はい。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。さて、あっという間におよそ1時間お別れの時間です。ラジオ日経江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。番組ではリスナーの皆さんからの質問もお待ちしています。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。コメントもお待ちしています、はい、引き続きお楽しみください。